地獄先生ヌーベ、私は夢の支配人、怪人赤マント、またの名を A。赤、白、青から色を選択させ、殺害方法を変える連続殺人鬼が妖怪として蘇り、命の選択を迫る。そんな伝説の妖怪、怪人赤マント、通称 A に扮したのは、なんとなんと、明石家さんま。うん。2007年10月クールの TBS 日曜劇場、二十歳の恋人で長澤まさみとダブル主演を務めるも、視聴率が前話平均 8.3%、最低が 6.4% と惨憺たるありさまでね、もう二度とドラマはやらないと公言していたはずなのに、一体どういう風の吹き回しなのか。うん。公式サイトの重大発表によると、10月12日放送の行列のできる法律相談所2時間スペシャル、さんま VS イカれる美女軍団第7弾に桐谷美玲さんが出演した際、さんまさんがスタジオで今日に乗ってヌーベイに出ちゃおっかなと乗ってくれたのがきっかけ。この度なんと7年ぶりに連続ドラマに出演することに。そして収録当日、約束を果たしてくれたさんまさんと対面した桐谷美玲さんは大興奮。ドラマは二度と出ないと思ってたのに、桐谷に騙されたとコメントし、スタジオの前室は大爆笑で、のっけからサンマワールドに。怪人赤マントをどう演じようかな、無難にオーソドックスにやるのか、それとも面白くやっても、それが逆に怖く見えればそれもありやろ、ブラックデビルをちょこっと感じさせるのはどうや。演技プランも完璧のサンマさん。そしていよいよ本番、怪人赤マントとヌーベイが対峙する2シーンを撮影したさんまさんはほぼ一発 OK。 赤マントの奇妙な演技で周囲を引き込み、抜群の芝居のセンスを見せつけてくれました。なるほどねでもまあね、結局仮面をつけてた部分はね、誰か別の人間が演じて、明石家さんま自身はそれこそアニメの声優のごとくセリフをアフレコして、唯一ヌーベイにやられて仮面を剥がされるシーンのみ実際に演じたに過ぎない、うん、とすると、本格的にドラマに出演ってことでもないんでね。まあだからそれこそ軽いノリで OK となったんだろうけど、うん、でも確かにね、かなりのサプライズではあったね。うん。ただ残念ながらね、視聴率の方は 9.0 と、ここまでの7話のうち2番目に低かったんでね、またまた当分の間明石家さんまのドラマ出演はないかも、うん、で、そして重大発表の第2弾、地獄先生ヌーベイ第8話第9話のゲストに平成ジャンプの山田涼介さんが決定。バキの弟ゼッキ役で、兄をヌーベイの左手から解放すべく地獄の底からやってきて、道森高校を混乱と恐怖の底に突き落としていく。なるほどね。うん。で、さて、そんな地獄先生ヌーベイには今回もおなじみのあの方からメールが。明石家さんまが登場するなら阿弥陀ババアを見たかったと思わずにはいられない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。地獄先生ヌーベイ第7話、今回はサプライズなゲスト妖怪の登場だけでなく、最終章へ向け大きな謎が明かされた1話でもありましたね。加えて良きライバルでもある玉も先生の行動に変化が生まれるところも、ダークヒーローとしての見せどころだったと思います。主人公の良きライバルが登場する学園ドラマの映画といえば、卓球で勝負をする学生たちの姿を描いた2002年公開のピンポンを思い出します。マッシュルームカットの卓球バカを演じた窪塚洋介や、そのチームメイトで全く笑わない選手を演じた新田など、当時としてはフレッシュな若手俳優がその個性を存分に発揮した作品と言えるでしょう。中でもライバル校の一つ海王学園の選手は、全員がスキンヘッドに眉毛なしというのも強烈でした。スキンヘッド軍団のキャプテンを演じるのが中村獅童なのですが、今思い出しても怖い顔です。その怖いチームの一人で窪塚洋介と熱い卓球バトルを見せるのが大倉浩二です。彼もこの作品で注目され、ドラマや映画の準主役的な脇役として、その後数々の作品で活躍を果たすことになりました。多くの若手俳優たちがその後の活躍へ向け弾みをつけた作品なのです。 とにかく卓球というスポーツをここまで熱く激しく描いた作品は日本だけでなく世界を見渡してもこの一作だけだと思います。興行的にも窪塚くんがブレイクした直後の作品でもあり、そこそこのヒットを飛ばしました。地獄先生ヌーベイも最終章へ向けてエンジンがかかり出した感じです。どのような強い妖怪たちが登場し、どんなバトルを見せてくれるのか、そして誰がこの作品で注目されて活躍の場を広げるのか、楽しみにしたいと思いますね。え、
ああ、
ということで、何はともあれ地獄先生ヌーベイ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。